知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は美祭歴史民俗資料館の久保さんに、美祭歴史民俗資料館企画展イタセンパラを守るについてお伺いいたします。久保さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初に、美祭歴史民俗資料館はどこにあって、どのような資料館なんでしょうか？
資料館は木曽川濃尾大橋のふもと、お越しにあります。美濃寺という中山道と東海道を結ぶ街道が通る場所にあって、道と川をテーマにしているミュージアムです。
1階の昔の道具のコーナーとか、別館のね、旧林家のお庭なども素敵ですよね。
そうですね、褒めていただいてありがとうございます。
企画展イタセンパラを守るということなんですが、このイタセンパラについて教えてください。
はい、イタセンパラというのは皆さんもうご存知だと思うんですが、可愛らしい魚なんですが、はい、木曽川に生息するタナゴの仲間で、絶滅危惧 1A といって自然絶滅寸前という魚で、国の天然記念物に指定されている日本固有の貴重な魚なんです。
国の天然記念物で絶滅危惧種なんですね。
はい、
それはもう貴重な魚ですね。
そうですね。
この企画展ではどのような展示がされてるんですか？
この8月1日土曜日から始まったこの企画は、イタセンパラ法に関わっている機関、施設、学校がどのような活動をしているかを紹介することを目的に開催しています。さらにこれまで木曽川高校総合実務部、一宮高校生物部と一緒にいろいろなことをしてきたんですが、令和元年度からはおこしのワンドで何か活動ができないかなと模索をしたワークショップをしてきました。で、このワークショップの一環として、おこしワンド水槽というのを作ってみました。で、木曽川高校がこれまでに実施してきた二枚貝の調査、これを紹介する展示もありますので、ぜひ8月30日日曜日まで開催しています。開館は午前9時から午後5時までで、入館は4時半まで、毎週月曜日が休館になりますので気をつけてきてください。
日本のどのあたりにイタセンパラは生息していて、どのあたりで見られるんですか？
実は日本の3カ所にしか生息していないのがこのイタセンパラです。
ああ、そうなんですね。
はい、富山県の氷見市毛川、それから大阪の淀川、そして木曽川の3カ所に生息しています。木曽川では一宮市とちょうど対岸の橋増し、この周辺に生息しています。
そうなんですね。でも一宮市民の皆さんと橋増市民の皆さんはイタセンパラを守っていかなきゃいけないですね。
そうですね、使命ですね。
どんな特徴の魚なんですか？
これがヤリタナゴとか日本バラタナゴ、タナゴという仲間なんですけれども、イシガイなどの二枚貝に産卵する一年魚なんです。
名前も面白いですよね。
そうですね、これ特徴的に板のように薄くて鮮やかなお腹をしているっていう字を書いたりもするんですが、はい、オスの婚姻色がとても美しい魚です。
絶滅危惧種ということなんですが、何が原因で絶滅危惧種になってしまったんでしょうか？
これがですね、いろんな理由があるんですけれども、例えばもう昔から堤防で川を囲いましたね、
はい、
で流れをせき止めて氾濫がなくなって、今度川が樹林化していくんですね。で、この樹林化によって木が生い茂って、葉っぱが落ちて沈んで泥化して、はい、で産卵する貝が今度息ができなかったりして生息しにくくなるわけです。
あ、なるほど。
で、そういう環境に追い打ちをかけるように、例えば外来種のブルーギルとかブラックバスという魚に捕食されたり、あるいは皆さん知ってますかね、ネズミの大きいのヌートリア、
あ、はい
はい、畑の作物も荒らしますけれども、実はイタセンパラがせっかく産みつけた卵をこう持っている二枚貝を食べてしまうの でこのことも絶滅のこう一役買ってしまっているということになります。
そうなんですね。卵を産む貝がないと卵を育たないですし、育っても稚魚が外来種に食べられてしまったらもっと数が減ってしまいますね。
そうですね。
板センパラを守るために私たちには何ができるんでしょうか。
はい、そんな大した大きなことが人間一人一人にできるわけじゃないんですけれども、まずはどんな魚かを知っていただくこと、はい、それから木曽川魚どんな川なのか知っていただくことで、そして今どんな状況にあるのかということを考えながら行動を起こしたいなというふうに思っています。で、イタセンパラだけではなくて、サツキマス、アユ、東海ヨシノボリ、タモロコ、ナマズ、ウナギ、ギンブナ、ニゴイ、イシガイ、スジエビ、テナガエビ、いろんな生き物が木曽川にはいます。で、こんな生き物がいることもなかなか私たちは目で見ることができないので、これは水族館に行ってね、見ていただかないといけないんですけれども、こんな中で人間も含めてこの生き物全体がバランスを持って生きていけることが重要だと思うので、そうするにはどうしたらいいだろうってぜひ皆さんで考えていただければと思います。
どんな魚であるか、そして木曽川がどんな川であるか、そして自分で考えて行動する、こういった点が大切なんですね。
そうですね。
企画展の展示ではどんなところに注目してほしいですか。
はい、いろいろ注目してほしいところはあるんですけど、まずはみんなの力が必要なんだという、一人でやってないよ、一つの組織でやってないよ、国も県も市もみんな、市民の皆さんもみんなでしたいですよねっていうのを見ていただきたいのと、それから今回の展示では NPO 法人特定流域環境保全ネットワークさんが撮影した川の板センパラの映像が見られます。で、すごいです。こんなに綺麗な魚だったのかっていうのは水槽で見るよりは全然違いますので、これを見ていただきたいこと、それから高校生たちが楽園ワンドとリトルワンドという名前なんですけど、水槽の名前がを作りましたので、これを見てあげてほしいです。
はい、ぜひね、皆さんご注目ください。美祭歴史民俗資料館では特別展も面白そうな内容ですよね。
そうですね。現在美濃寺参勤交代物語という特別展を開催しているんですが、私なんかは文献史学といいますか、歴史の出身ではないので、大名行列といいますと切り捨て御免みたいな感じがして、なんか怖いものに思いがちなんですが、実はこの展示を見ると、例えば宿ではお越し宿ですね、殿様に好物を献上したりするエピソードが残っていたりとか、あるいは2人の大名が一気に宿にやってきた時にどういうことが起こったのかなど、非常に人間味あふれる状況がその文献からわかるんですね。で、それをぜひ見てほしいなっていうふうに思っています。江戸時代ってなんか別世界の気がしますけど、非常に今とつながるような社会性のあふれた時代なので、歴史民俗資料館に来てそんな江戸時代を体感してほしいと思います。
企画展特別展ともに楽しんでいただきたいと思います。
はい、
企画展特別展ともに入館無料なんですよね。
はい、入館無料で30日の日曜日まで開催しています。で、お越し宿のこの大名行列を勉強するいい本を発刊しましたので、ぜひこれも見ていただければと思います。
はい、このご時世なので美祭歴史民俗資料館の感染症対策についても教えていただきたいんですが、
はい、まずはマスクの着用をお願いをしているのと、あと体調が悪い方は入館をご遠慮いただくことがあります。で、館内の美濃寺往来塾の椅子はもう今ありませんで残念なんですが、ちょっと我慢をしていただきたい。で、あと子どもたちの発見の森も閉鎖してしまってますので、このあたりは本当に子どもたちには申し訳ありませんということですね。あとギャラリーの椅子に実は資料館キャラクターの浅右衛門と旅蔵が離れて座ってちょうでやっていうのと、離れて座るぞというふうにこう離れて座る合図をしておりますので、はい、ぜひそれも見てほしいと思います。
ゆるい、ね、イラストですのでね、なんか心も和みますよね。
ありがとうございます。さらに祭事についても講演会ですとかね、中心にしております。また来年以降楽しみにしていただければと思います。で、あとさらに毎日4回職員が自らこう一生懸命拭いておりますので、そんな姿を見たら拭いてるなと思ってください。
職員の皆さんも頑張ってますので、来館される皆さんもぜひご協力お願いいたします。
よろしくお願いします。
企画展イタセンパラを守るのおさらいと、美祭歴史民俗資料館へのアクセス方法を教えてください。
はい、まず企画展イタセンパラを守るも、特別展美濃寺参勤交代も今月の8月30日まで開催しています。で、開館時間は午前9時から午後5時までで、午後4時半までの入館になります。休館日は毎週月曜日なので気をつけてきてください。 で、お越しになる際は公共機関でお越しになる方は一宮駅の西口バスターミナル2番乗り場から名鉄バスお越し行きで20分、でお越しで下車していただくと大体歩いて5分ぐらいで来ていただくことができます。で、途中に右節子記念美術館などもありますので、途中そこに寄ってからまたバスに乗って来ていただくこともできるので、ぜひ楽しく来ていただければなと思います。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、現在こんな大変な時代に私たちは、ね、遭遇してしまいましたけれども、今それぞれ皆さんが苦しい毎日をお過ごしだと思います。こんな時だからこそ私はすごく思うんですが、本物の美しさとか本物の暑さとか、それから私どもの庭園の緑で川の青い色、それから空気も美味しいですしね。でよく川に行くとウグイスやらキジやらキツネやら会うことができます。そんな時に、あ、生きてるってすごいなって思うんですね。なのでぜひ密にならないように気をつけながら、私どもの資料館あるいは木曽川に遊びに来てほしいなと思います。
久保さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日久保さんにお話しいただきました美祭歴史民俗資料館企画展イタセンパラを守るについては、広報一宮8月号裏表紙に記載されています。お問い合わせは美祭歴史民俗資料館、電話0586-629711、 0586-629711 です。ここからは一宮市情報をお届けします。精霊流しはお寺でについてのご案内です。精霊流しは河川汚染など公衆衛生や環境保全の面からも好ましいことではありません。これからお伝えする寺院で精霊供養が営まれます。檀家でない方も供養してもらえます。供養に支障がないように時間内にお持ちください。日時は8月15日土曜日、あずら2丁目の宝生寺は午後4時から6時、今伊勢町馬寄せの建福寺は午後4時から7時、高木3丁目の王城寺は午後5時から6時、明治の宝生寺は午後5時から7時、宮寺2丁目の宝厳寺、浄水寺の妙体寺は午後5時から8時。これからお伝えする寺院は午後6時から9時です。大江1丁目の常念寺、新興寺、大江2丁目の福寿院、大和町間引きの法円寺、花池2丁目の薬師寺、大和町妙光寺の妙光禅寺、大和町狩安家の上清禅寺、鎮西寺、今伊勢町本館部の無料寺、伝法寺8丁目の薬師寺、丹陽町五日市場の宝生寺、丹陽町九日市場の妙法寺、奥町の正福寺。お問い合わせは霊園管理事務所、電話 0586-457004、 0586-457004 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 この番組は一宮市の提供でお送りしました。